教えてベロニカ。はい、今回も始まりました教えてベロニカ。2009年8月から2011年8月まで2年間にわたって配信されておりましたオーディオドラマ私はベロニカの中で、主人公ベロニカがやっていたラジオ番組教えてベロニカをリアルにやってみようということで回を重ねております。今回も番外編ラストの第3回目、前回に引き続き福岡女学院大学短期大学の文化祭会場から上原先生をゲストにお迎えしてお届けしております。
イエイ
イエイイエイ。でさて今回なんですけれども、ズバリ福岡女学院大学短期大学部英語科のお話です。でせっかく上原先生がいらっしゃるんですから、どんどん聞いていきましょう。ということで、英語って皆さん興味ありますよね。ね、
うん、
英語って先生みたいに使えるようになると本当素敵なんですけどね。あの就職難の今では英語は強い味方ですよね。
まあね。あのなんだっけ、ある会社ではね、その職場で英語を使うとかね、そういう会社も
多くなってきてますもんね。なんで先生みたいに英語を話せるようになりたいってみんな思ってると思うんですけど、短大英語科の学生さんも卒業時には英語が話せるようになってるんですか？
なってるって強く言いたいんですけど、まあ3分の1ぐらいかな。なってる人はなってるんですけどね、全然ダメの子はまあ言いますけどね。だからまあなってるって言うといろんなあの人がいますんで、まあその人次第で、あのちゃんとやれば、ね、2年間でなんとか話せるようになります。今さっきこの前も話したように、ラウンジとかいろいろ、まあ、あの教室もそうですけど、とにかく2年間やれば話せるようにはなります。
そうなんですね。
それでですね、今まで私がこう記憶に残っている学生、英語ができるようになったっていうか、まあ、あの短期大学で基礎を作って、それからまたさらに飛躍したというね、まあ、多分僕が知らない人もいっぱいそういう方いるんでしょうけど、僕の知っている人についてちょっと話してみたいと思うんですけど、やっぱり私の記憶に残っている子は短大時代と短期大学部時代がありました。まあ、大体短大時代かな、やっぱりですね、今さっき言ったイングリッシュラウンジでしっかり活動するとかですね、本当にやっぱり頑張った子というのは、将来もずっと彼女たちのですね、将来というかどういう道をたどったかというのを見ると、やっぱりちゃんと英語が本物として使えるようになるという、その話をしたいんですけど、ピカイチというか私の中で記憶に残っている学生ですけど、その子はですね、結果最終的なあの就職ってアメリカの放送局のライターですよ。つまりアメリカの放送局、例えばアナウンサーがニュースを読みますよね、そのニュースの原稿を書く仕事って、
すごいですね、
アメリカ人に英語を呼ばせるんですよ。すごいと思いません？
すごいですね。
もう明らかに私なんかよりずっともう10段階ぐらい上の、ね、レベルをいくような。やっぱりね、その子は本当に学生時代ももうすごかったですね。やっぱりこう熱意もすごいし努力もするし、まあ才能もあるんでしょうけどね、そういう子が、その子はですね、オレゴン州立大学、まあ、2年出て、それからアメリカの3年編入して、からアメリカの放送局に入ったみたいですけどね。そういうその人が、まあ、ピカイチというかすごいですね、
印象に残っている。
印象に。それからですね、自分のことをその本名ではなくて、英語名で呼んでくれっていう面白い学生いましたね。面白いでしょ。本名なんだっけみたいな感じで、そういう熱心な子がいましてね、その人もラウンジとか、ラウンジができる前かとか、ちょっとね、ラウンジ後かな、すごいですよ、やっぱりもうしょっちゅう英語で、その子はこの結果としてどうなったか、今イギリスのあるホテルのフロント長というか、フロントの係がいっぱい、何人かいて、そのまとめ役というかリーダーというか、すごいでしょ。
すごいですね。
イギリス、もちろんそのイギリス人じゃないかもしれませんけど、働いてる人はね、でもそれをまとめる人ですよ。
すごいですね。
で彼女、まあ、まあ私はもうネイティブ並みよなって冗談言ってましたけどね。まあ実際そうでしょう、うんうん、もうだからもうそれ仕事ね、向こうでもうすごいホテルなんて言うともう言葉を使わんとしょうがないから英語をね、うんうんうん、でね、もうずっと多分永住するんじゃないかなその子はね、
あ、はい、
短大卒業して、日本のホテルに就職して、はい、からなんかホテル業をもっと勉強したいということで、あのイギリスであのホテルの勉強をしたんですよ、より深い、でそこでイギリスのホテルの就職を見つけたで、そのどうやって知り合ったか知らないけど、イギリスでドイツ人と知り合って結婚してですね、この前なんか子供が生まれた仕事で、
まあ、
写真を持ってきましたけど
おめでたいですね、
うん、だからすごいもう国際的でしょ、もう日本もうだから世界を相手にするっていう感じですね、
ちょ
っと北は日本に帰ってるんですけどね、そういう人がね多分ね僕の知らないいっぱいいるんじゃないかなと、短大ね、短大時代、短期大、短大時代にこう、ここで英語を勉強してそれを発展させたという、だすごいねあの先輩がたくさんいます。それから、最近の話ですけど、短大で、出てですね外務省ですよ、外務省の役人になってる、あ、いやもう狭きもんですよね、外務省、またいろいろ外務省でも、あるんでしょうけども、まあ、三等書記官かな多分、だから今だから海外に派遣されるですけども、はい、海外に派遣されるための訓練を受けてて、で英語のなんか、クラス分けがあって、一番いいクラスに入った、とにかくうちの短大を出た、ね、学生が、はい、外務省で世界を相手に世界で、ね、活躍しよう、すごいでしょ、
すごいですね、
私もびっくりびっくら本当にもう全然目立たなかったんですよその人、でもコツコツコツコツ勉強してたらしいですね、だから本当にすごいもうすごい可能性を秘めてる、だから皆さんいらっしゃいなんて高校生聞いてる高校生福岡中学院短期大学体育大学部に来て
外務省に入りましょうみたいな、半端ないですね
そうだから本当にね、だから私の知っている範囲でそれだから、多分知らないところでいっぱいこうね活躍してるんじゃなかろうかと、そういうふうに
思います。すごいですね。
で僕らが操作したわけではないんで僕らの手柄じゃないんですけど、あ、まあ、その本人が、はい、まあね、頑張った、まあ、そういう能力があったということですよね、で、うちの、英語科は、まあ、8割9割の方々が航空業界に来たり、
CA とかです
か、 CA ですか、ね、キャビンアテンダントか、その何ですか、グランドスタッフとか、そういう人になりたいという、そういう仕事に就きたいと。で昔はですね、全国でそういう就職、エアライン関係、何人取ったかという、いわゆるその、まあ、面白い半分というか、はい、どっか統計取ってて、はい、全国3位、つまりそういうキャビンアテンダントとか、ね、キャビンアテンダントだけかな、とにかく全国3位の実績がある昔、今じゃないですか、
あ、
うん、昔、短大時代ですかね、だからその時はもうキャビンアテンダントに十数人常にこう入ってたという、今は2人か1人かあ、この前は10人ぐらい入った、あ、10人入ってない、うん、とにかくうちはよく入ります、
へ、
うん、そういう子が集まるんですよね、まあ、英語ができなければ家になれないみたいな、意識が高校生にあるんでしょうかね、で英語科に入ってきて CA になると、難関なんですけどね、難しいんですけど、そういう感じで、来年からまた短大をいつもこう改善していこうということで、はい、こう中身を変えたりしてて、来年からですね、新しい中身というかコース制になるんですよね、
コース制
今はコース制じゃないんですよ、といってもしっかりこう最初入るときから分けるんじゃなくて、入ってちょっと様子を見ていろいろコースの内容を知ってということで、1年の後期からそのコースに分かれる、
は
い、どういうコースがあるかというと、
はい、
英語を本当に英語だけ深めたい人ね、
はい、
からそのエアラインとかそのガイドですね、はい、ツアーガイド、うちはそういう資格を出すことができる学校なのでツアーガイドですね、
はい、
それが2つでしょ、最後にそのメディア、 いわゆるラジオとかテレビとかニュースとかそういう、あの、ま、メディア関係の英語を勉強しようということで、来年から新しい体制でやりますので、
はい、
高校生の皆さん聞いてらしたらお願いします
お願いします。
一緒に英語の勉強しましょう。
しましょう。
はい、
はい、私少しだけですね、
はい、
インタビュー用に予習をしてきたんですよね、
はいはいはいはい、
で実はここに学校案内があるんですけど、はいはい、これを見てですけど不思議な科目があるんですよね。
はい、どうぞどうぞ。
身体美学とか平和学ってこれって何ですか。
これはですね、もう本当に私は声を大にして宣伝したい、
はい、
よく聞いていただきよく聞いてくれました、
はい、
まずは身体美学からいきましょうかね、
はい、
身体美学って名前かっこいいですよね。身体美学って、うんうん、これはあのから体と心のバランスを取ろうという基本的なところはですね、
はい、
体と心のバランス、あの表面的にはその姿勢の問題ですね、
はい、
で座る姿勢、
はい、
立つ姿勢、
はい、
歩く姿勢、走る姿勢まで
い
きませんけどまあ一応歩く姿勢、
はい、
でもあのこれはね、僕はこの前見てて、あの日常生活でこの前かな、住んでるところで散歩してたんですけど、女性が、若い女性がハイヒール履いてるんですよね、でももう本当に歩き方がもうちょっともう目が当てる、もうなんか見たくないような歩き方。やっぱ歩き方ってものすごく大事じゃないですか、ハイヒール履いててもハイヒールの歩き方があるでしょ、と思うんですよ。だから歩き方っていうのはものすごく大事で、
はい、
それを意識してない方だったと思うんですけどね、だからうちの学生はその歩き方を意識してほしいと、
はい、
やっぱ綺麗な歩き方、
はい、
これはやっぱ綺麗に見える、だから本当にその人が魅力的に見えません。
見えますね。
見えるでしょ、
はい、
で座り方とか、ね、立ち方、
はい、
そういうのを訓練する科目なんです。でそれはも
う
心もついていかないとですね、
はい、
ただ表面的にはやれないんで、
うん、
それから呼吸ですね、呼吸の問題、つまり深く息を吸うとかね、から腹式胸式、これをしっかり意識するとか、そういう勉強するんです。
へえ、
いいでしょう
中身からも綺麗に
そうです。だから本当にね、これをこう前期必修なんですよね。
必修なんですか。
必修です、皆さんやるの。だからもうちょっとこう気合を入れてやってほしいなと思うんですけど、その校内キャンパス大学ね、
はい、
歩いてて、あれは短大の学生だっていう風にね、僕はやりたいんですけど、そこまでまだまだその自分のものにしていないような感じがして、もっとねそれを磨いて、
はい、
この先生がすごいんですよ、この身体美学の先生がね、ですね、創作舞踊という、創作舞踊ってことですか、舞踊の、まあ、一つですけど、それをずっと研究しながら自分でも実践して、まあ、自分でも踊るんですけど、でその先生が歩くとやっぱ違います。全然違います。歩き方もうかっこいいんですよ。もう普通歩いている姿がもう全然違うんですよ、普通の人と、まあ、とにかくですねこれは身体美学というのはおすすめだから、本当にこれだけ、これを受けにだけ来てもいいんじゃなかろうかと。これは他の大学には僕はないと思います、
聞いたことないですね、
まあ世間ではね、ウォーキングとかやってるんです。
あ
のなんだっけ、有名な男性
シューシューですか、
そうそうそう、あの人の教室なんかいっぱいらしいですよね。
らしいですね、
だからやっぱりみんなあるんですよ、意識はね、そうなりたいって、かっこよく歩きたいって、でも本当はそういうことね、実践できてないというか、でそういうのが身体美学。すみません、長々と話しましたけど、
じゃあもう CA になりたい人とかおすすめですよね。
まあ、もうだからおすすめっていうか、もうそうそうそう、もう必修ですから、
誰
でもしなきゃいけないということで、
はい、
あ、それから平和学ね、
あ、はい、
平和学、これもね売りなんですね。結構ありそうでないんですね。でキリスト教の学校だからというわけでもないけれども、
はい、
まあ平和というのは大事なキーワードですね、キリスト教、はい、平和、そういう学問を、まあ、科目として置くことは大事じゃないかということで、はい、もう10年にやられたな、置いたんですよね、
はい、
でそれを置くときに考えたのが、どういう先生を呼んだらよかろうかと、うん、先生やっぱりいろんな先生がいますからね、だからあの僕は沖縄という地域に注目したんですよ、
はい、
沖縄が平和になれば日本が平和になるんじゃないかろうか、はい、つまり沖縄というところはどういうところかご存知ですよね、
あの基地ですよね、
基地が日本全国の何パーセント、アメリカの基地がありますよね日本に、
はい、
75%、 すごいでしょ、あの小さな島にそんなにあるんですよ。で沖縄の歴史を見たら分かるけど、
はい、
とにかく戦後太平洋戦争終わって、
はい、
から日本じゃなくなったの知ってますか、アメリカになって、お金はドルです。で私のだから大学時代、はい、沖縄からの学生いましたけど、
はい、
ビザを持ってるんですよ。ビザつまり外国から来たというか、もちろんあの日本語分かりますけど、ね、もちろん日本語ですけど、アメリカあの軍ですね、
あ 軍
がやっぱり統治してたという。でたまたま上原っていうのは、私上原っていうんですけど、
はい、
沖縄に多いんですよね上原さんって。僕はあの何回か沖縄行ってるんですけど、
はい、
びっくりしました。あるところで糸満でやったかな、あのダーッと上原が並んで、
そうなんですか、
びっくり、おおって感じでびっくりしました、上原生が。でもそういうこともありまして、それはまあ個人的なことですけど、で沖縄にね、はい、私自身あのやっぱり関心がありまして、
はい、
だから沖縄の先生を呼ぼうと、はい、でみんなに測って、
はい、
で沖縄の先生を呼んで沖縄から毎年来てもらったんです、ね、
は
い、
毎年、
はい、毎年あの夏季講座です。これはあの集中講座、あの一年中やってるんじゃなくて夏だけ1週間じゃ5日ぐらいかな、1週間弱で毎日3時間4時間の授業をして、ちょっときついんですけどね、
はい、
そういう授業です。で、はい、あの沖縄のことは1日か2日ぐらいかな、1日か2日、はい、あとはもう例えばアメリカのこととか、アメリカの軍事産業のこととか、
はい、
それから何ですかね、まあ、あの戦争だけじゃなくて日常的なあの貧困の問題とか、これもやっぱり戦争と結局はこうね、
うん、
あのまあ、あの深いところではつながってますから、貧困の問題とかですね、
で
自殺の問、はい、自殺の結構多いんですよね最近もね、自殺の問題とか、
はい、
いろんな問題を取り扱うね、本当に、あのためになるというか。で先生が面白い先生でね、あの最初僕はどぎもぎ抜かれました、アロハシャツ着てきてるんですよアロハシャツですよ、かけられます大学の講義でアロハシャツ着てで髪はこうなんかこうなんていうかな、長い髪をこう結んでるっていう、わかります、
あ
長い髪をこう結んでるって、はい、で実際に彼はあの沖縄の市内で何 DJ やってた
、
うん、面白い人 で平和運動もやってるんですよ、そういう平和学おすすめです、
はい、
はい、で人気もあります、なんか楽しいらしいです、学生に。僕もあの最初の方は学生とずっとね一緒に聞いたんですけど、はい、楽しい、あのでも語りかける感じ、もうライブライブライブ、
あさすがそこは DJ で
DJ でライブです、私も同じようにやりたいです、僕がやっても全然ウケないっていう、だからね本当にこの2つはもう私はおすすめ、
おすすめ、
はい、
はい、ありがとうございます、さてあの最後にですね、就職についてちょっとお聞きしたいんですけれども、
はいはいはい、
短大だと入学してすぐに就職活動になると思うんですよね、
そうですね、
あの学生さん忙しいですよね、
そうですね、はいはいはい、
そんな学生さんの就活あとまあ就職率、
はいはいはいはい、
あの業種とかについて教えていただけますか。
ああそのね、詳しいこう正確なデータというのはね、
うん、
まあ、またあのいろんなところであの見てほしいんですけれども、
あ、
はい、大体あの全国的に短大はあの就職悪いと、だから4年に行くしかないというお母さんとか高校生持ってる、うん、そういうなんていうかなイメージを持ってると思うんですけど、まあ、それが本当かもしれませんけど、うちは違うんですよ、
はい、
4年生の大学と競争できます、
はい、
それぐらいいいです、
はい、
いいです
、はい、
いやこう言うとね嘘みたいですけど、まあ、いろいろこうあの見てもらえば分かるんですけど、
はい、
あの で、今はねちょっといろいろあって、はい、まあ、4年生を、特に、企業が取るようになってるんですけど、
はい、
それまでは本当にもう本当に4年よりもずっとはるかに良かったですね。でやっと4年と同じぐらいになったかなっていう、落ちてきて4年と同じぐらいになった、というのはなぜかというと、やっぱり先輩たちが頑張ってるんですよね、
はい、
でもう先輩たちはもう中堅以上になってますから、
はい、
でやっぱり、まあ、先輩たちがその歴史を築いて、
はい、
福岡女学院だったら間違いないと、4年より悪いということはありませんということを伝えた
い、はい、ありがとうございます、
はいはい、
ここでですね、メールが来てるんですよ。
メール、
はい、念願のメールです。
メール、
はいはい、ちょっと読みますね、はい、ベロニカさんこんにちは、はじめまして、北の大地よりお手紙です。何を書こうかドキドキしながら、ウハウハしながら、ワクワクしながら、ニヤニヤしながら、かっこしつこいっすね僕はコンビニ通いが大好きです。先日いつものようにコンビニのドアを開けましたら、いらっしゃいましたと元気よく言われまして、レジに並んでたお客さんに振り向かれ、なんてことがありました。ベロニカさんは何かバイト経験ありますか？経験ありでしたら面白いエピソードなんてありますか？北の大地は雪虫が飛び始めましたが、暖かい日もたまにあります。冬はもう三軒止まりまでやってきてる模様です。インフルエンザに負けぬよう強い身体で冬を迎えてくださいね。したっけってなんだろうと思いながら、坂来てるでした。坂来てるさんから お便りが、北の大地からわざわざ、
すごい、ね、
お手紙が。
お手紙
お手紙が。
お手紙。
はい。
素晴らしい。
目原先生、バイトの経験とか。
バイトはいろいろありますよ。
どんなの？
バイトでしょ。まあ、一番、まあ、一般的なのが、家庭教師。家庭教師僕はやったんですよ、いろいろ。はい、で、ね、評判良かった時もあったんですけど、はい、中学生教えてて、
はい、
成績上がったっていう、うん、嬉しいですよね。
嬉しいですね。
成績上がった、先生のおかげでした、ありがとうございますとかね言われてそういうのはあるんですけど、僕はその時演劇やってて、その時じゃなくて他の時に演劇やってて、
はい、
でよく、あ、すいません今日ちょっと行けないんですけどって多くて、
はい、
もういいですやめてくださいって
あらら
クビになったりね、
あらら
すごいのがですね、あれです、製本工場、製本工場って、本を作るんですけど、そのすごいですよね、何したかな、ちょっととにかくスカッと思い出があって、うん、その言葉だけ覚えて、その工場で働いている女の人が、はい、言った言葉、
はい、
これは一緒に働いてた友達、その友達が僕をなんていうか勧誘したんですけどね、はい、一緒に働かないかっていうふうに、でその男が、はい、友達が教えてくれる、ある女子社員がこう言ったと、
はい
はい、私が息をつけるところは便所しかないと、
そんなにきついんですか？
もうだからそれだけもう便所しかないもう本当にきついって重いんですよこれは、紙がいっぱいね、それをこう、はい、両手で持たないといけないというのは、
台車とかないんですか？
あるのかもしれないけど、とにかくバイト族はやっぱり、うん、手で持たなきゃいけないんです。それきつかったですね。1週間いたかなとにかくやめましたね、早く。
腰が悪くなりそうですね私は高校生の時にですね、アイス工場で 1、2週間バイトしたんですよ。
アイスって氷ですか？
はい、食べるアイスクリームの、
アイスクリームね、
アイスクリームのアイス工場でバイトしたことがあって、流れてくるアイスをひたすらこうじーって見るだけの
見るだけ何のために
いや、その商品が流れてくるんですけど、うん、ちゃんとさくらんぼが入ってるかとか黒豆が何粒入ってるかとかそういうのを見て、
検査員みたいな、
足りてなかったら足すみたいな
おかしいね、
ずっとそれをずっとひたすら立って見てるだけなんで、それはそれできついんですよ
面白い
あと今はなかなかないですけど、スーパーとかにいたでっかいアイス、家庭用のあるじゃないですか、すくってコーンにでっかいアイスをこう管から、
はいはい、
流れてくるのをこうやってこう入れて、はいはい、さって片手でやって、またうんって入れてさって それをひたすらやったりとか。
へ
え。結構きついんですよねあれも。しかも甘い匂いが充満してるんで、大丈夫な人はいいとは思うんですけど、あの甘い匂い苦手な人は多分気持ち悪くなると思うんですよ。1,2 週間やってましたね。
面白い。
はい、ということで、はい、そろそろ時間ですね。福岡女学院大学の文化祭会場から上原先生をお迎えしてお届けしておりました番外編、いかがでしたか？
楽しかった。
こうやってあのゲストをお迎えしたりですね、出張してみたり、これからもチャンスがあればぜひやってみたいですね。
今度私があなたをね、はい、インタビューすると。
ああ、ぜひぜひお願いします。きっと噛みまくるでしょうけど。上原先生、長い時間のお付き合いいただきましてありがとうございました。
いや、こちらこそ。
はい、またゲストでいらしてください。
いや、もう、はい、いつでも。
それからの声優活動、お互いに頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい、じゃあここは最後は2人で言いましょうか、バイニョンって。
はい、
はい、それでは皆さん次回まで、
バイニョン。